今日は使徒の4章です。使徒の4章、今日は31から37まで、お読みしたいと思います。使徒の働きの4章の31節からお読みいたします。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が震い動き、一度は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。信じた者の群れは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有にしていた。人たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。彼らの中には一人も乏しいものがなかった。辞書や家を持っている者はそれを売り、代金を携えてきて人たちの足元に置き、その金は必要に従っておのおのに分け与えられたからである。キプロス生まれのレビ人で、人たちによってバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれたヨセフも、畑を持っていたのでそれを売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いた。32節をもう一度ご一緒に読みましょう。3、はい。信じた者の群れは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有していた。今日はこの箇所を通して、信じた者の群れ、信じた者の群れというテーマで学んでいきましょう。今年、日本でラグビーワールドカップが行われます。4年前日本チームは、なんと優勝候補である南アフリカを破るという快挙を、成し遂げて、本当にやってた選手たちもまさか勝てるとは思わなかったそうですけども、本当に、すごい強豪を破るという、そんな祝福に、がありました。ラグビーにはこういう言葉があります。ワン・フォー・オール、オール・フォー・ワン。意味わかりますか？セキュリラ、はい、ちょっと日本語で見ていただくと、はい、みんなは一人のために、一人はみんなのために、こういう、合言葉がラグビーにはあるわけですね。どんなに体の大きな人が一人いても、走る人が必要なんですね。小さくても走る人が必要なんですね。みんなが、体が小さくても協力し合って一つになるということが団体競技においては不可欠であるわけですね。ちょうど初代教会が迫害を受けた時、迫害が教会に対して始まった時、聖書はこんなふうに教えています。信じた者の群れは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有にしていた。ここにこの当時の教会の特徴が記されているんですね。初代教会には特徴がありました。私たちも信じた群れの一人なんですね。私たちも信じた者の群れです。私たちはその初代教会に今日習うものになりたいと願います。では、信じた者の群れにはどのような特徴があったのか。まず聖書は、すべてを共有していた、すべてを共有していたということを教えているわけですね。共有というのは、一つのものを二人以上で持つという意味があるんですね。それが共有です。先日、久しぶりにナースリーをしますと、キクちゃんが、おもちゃの袋を持ってまして、そこにはいっぱいおもちゃが入ってて、キリンとかですね、ゾウとか、いろんなものを次から次に出すんですね。そして一人で 並べて楽しんでるんですね。順番がずっと決まっていて、その通りに並べないと気が済まないようで、それをあやちゃんがやってきてピンとこうひっくり返すわけですね。そうするともう逆上して怒るわけですね。それを自分のものにしようとしたら、もうそこで大喧嘩が始まってしまう。小さな小さな人形一つでも共有するということは非常に難しいことなんだということが言えるわけですね。しかし初代教会は全てを共有していた。では何を彼らは共有していたのか。聖書はまず心と思いを共有していた、このように教えているんですね。心と思いを共有していた。もう一度言います。信じた者の群れは心と思いを一つにして全てを共有にしていた。心と思いというのも実はなかなか一つになりにくいものですね。私たち一人一人の心が思っていることと、そして私たちが思っていることとは違っていることが多々あるわけですね。ここにいるお一人お一人も生まれた場所も違うし、生まれた時代も違うし、そして育った環境も違うし、持っている能力、才能、得意、不得意、そして性質、みんな違うわけですね。そういういろんな違いを持っている信じた者の群れが心と思いを一つにすることはなんと難しいことだろうかということを知ることができるわけですね。しかし神様はそれを初めから私たちに明らかにしておられるんですね。実は神様の思いと私たちの思いがまず異なっているんです。聖書はこう教えています。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御言葉。そうですね、確かに聖書が言う通り、神様が思っておられることと私たちが今日思っていることとは異なっているんだ。神様が私たちのために用意してくださっている道と私たちが今歩んでいる道とは異なっているということが多々あるわけですね。ではそのように心と思い、その一つにすることが難しいものを一つにするものは一体何でしょうか。それはイエス・キリストです。ヨハネの福音書を見ますと17章のところにイエス様が今まで語ってこられたことを一つにギュッとまとめて説明しておられる場所があるんですね。それがヨハネの17章です。イエス様は心を騒がせてはなりませんと語られて、私が道であり真理であり命なのですと語られて、そして私と父は一つなんだということをさまざまな形で弟子たちに語られて、聖霊があなた方に与えられるんだということを語られてきたわけです。その14章からのまとめとしてこのヨハネの17章でイエス様はこんなことをおっしゃいました。11節、ヨハネの17章の11節、私はもう世にいなくなります、彼らは世におりますが私はあなたの身元に参ります。聖なる父、あなたが私にくださっている、あなたが私にくださっている、あなたの皆の中に私たちを保ってください。それは私たちと同様に彼らが一つになるためです。 イエス様は私たちのために場所を備えるために天に行かれて、今その場所を用意しておられるんです。でもその後イエス様が聖霊様を与えたのは、そしてイエス様が十字架にかかり葬られて三日目によみがえられたのは、一つの目的に向かってたんです。つまり彼ら信じた者の群れが一つになるためだ。すべての語ってきたこと、すべて神様が御心として明らかにしてこられたことは、彼らが一つになるためだ。もう一度イエス様は言われました。21節。そこもご覧いただきたいと思います。それは父よ。あ、一緒に読みましょう。3。はい。それは父よ。あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによってあなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。ここでもイエス様は彼らが一つとなるために御言葉の一つ一つが、私たちが一つになって、この世の人々が救い主イエス様を信じるようになるためなんだということを明らかにしておられるわけですね。私たちの心と思いを一つにしてくれるものは何でしょうか。それはイエス・キリストです。神様の心と思いが、イエス様が私たちの心を一つにして、この世の人々に神様ご自身の素晴らしさを、ご計画を示すためだと明らかにされているわけです。彼らは共有していました。何を？心と思い。イエス様による心と思いを共有していたんです。さらに彼らが共有していたものは、一切のものだと語られています。一切のもの。少し戻って、使徒の働きの 2章の44節と45節をお読みいたします。ここにも初代教会の特徴が明らかにされています。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。信者となった者たちはまず一緒にいた。一緒にいて時間を過ごしていた。さらに一切のものを共有していた。このように教えられているんですね。一切のものを共有した。その共有したその理由は何でしょうか。根拠は一体何でしょうか。それは簡単に言うと、神様のものだ、すべてのものは神様のものだという考え方を彼らは皆持っていたということなんです。先ほどお読みしましたヨハネの17章の32節にイエス様はこのように語っておられました。誰一人その持ち物を自分のものと言わず、それは人々が神様のものは私たちのもの、私たちのものは神様、ごめんなさい、私たちのものは神様のもの、そして彼らは私のもの、つまり信じた者の一人一人は私のものなんだ、信じる私たち一人一人はイエス様のものなんだ、このことを一つになって告白していく、これが 一切のものを共有することのできた理由であることを知ることができるんです。初代教会の人たちは一切のものを自分のものと言わなかった。これは僕のもの、これは私のもの、私個人のもの、そのように言う人がなかった。だから彼らは必要に応じて分配していた。もしそこに必要なものを持っていない人がいたら、それは特別なことではなくって当たり前のことのようにそれを分け与えていた。そんな姿が教会の中にあったわけですね。私は新学生の時にまさにそんな経験をいっぱいさせていただきました。またある時、一人の兄弟の家が燃えてしまうという出来事が起こった時、冬の寒い時期に隣の家で起こった火事が自分たちの家に移ってほぼ全焼のような状態になった時に、自分たちの持ち物がほぼ失われました。でもその時、ある人は家を提供して、ある人たちはもしよかったら古いんですけど洗濯機どうですか、冷蔵庫どうですか、炊飯器どうですか、もう一家が暮らすには十分すぎるほどのものが一瞬にして集まって、その人たちは新しく建て替えるまで全ての必要が満たされて生活するという、そんな出来事を見ることができました。時に私たちの人生においても予想もできないことが起こります。しかしどんなことが起こったとしても、私たち一人一人が全てのものは神様あなたのものです、自分のものと言わないで喜んでそれを分配していくという姿を持つときに、神様は神様の家族として全ての必要を満たしてくださるという祝福を与えてくださるんです。彼らは自ら進んで、時には資産や持ち物を売ってでも人の必要を満たすという働きをしました。そこには一切の計算がなかったんです。一切お返しを求めるという姿がなかったんです。喜んで使ってほしい、喜んで助けたい、そんな思いがあふれていたんですね。それが初代教会の麗しい特徴でした。信じた者の群れは全てを共有していた。まず心と思いを共有して一つになっていました。全てのものは神様あなたのものです。この命も体も持ち物も神様あなたのものです。その告白が彼らの素晴らしい特徴でした。私たち一人一人もそのような姿に今日習いたいと願います。また信じた者の群れの特徴、それは大きな恵みがあったということを聖書は教えています。33節をご覧ください。使徒の4章の33節、ご一緒に読みましょう。3、はい。人たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。彼らは神様からの大きな恵みを受けていたんですね。何よりもまず罪のために 滅んで当然の者たちが神の救いを受けることができました。それは神様からの大きな恵みなんです。それは私たちの努力とか私たちの頑張りとか私たちの学びによって与えられるものではなくって、ただただ神様の一方的な恵みとして与えられたものです。神様はそんな恵みを与えてくださいました。だからこそ初代教会は非常に力強く証しした、こう聖書を教えているんですね。神様は私たちにも本当に大きな恵みを与えてくださっていることを感謝します。恵みというのはある意味器に例えることができるんですね。入れ物、そこにきれいな湧き水があったとしても、その湧き水を一人で飲むためにはそこで自分の口に運べば飲むことができるわけです。でもそれを誰かに運ぼうとするとき、器が必要なんですね。その泉から水を汲んで、そして乾いたそのところに持っていくときに、その泉を分け与えることができるんですね。他の人と一緒にそれを喜び、楽しむことができるわけです。恵みというのはそのような性質があるんです。神様が一方的に与えてくださいました。でも、その恵みを私たちは器として人々のところに運んでいくときに、さらに神様は素晴らしい祝福をより多くの人々と分かち合うという祝福を私たちにもたらしてくれるんです。では具体的にはどのような大きな恵みがあったのか。それは主イエスの復活です。イエス様の復活は最大の恵みであったことを知ることができるんです。それはイエス様から与えられた最も大きな恵みであり、そしてそれを証しできることもまた彼らにとって大きな恵みであったことを聖書は教えてくれているわけです。最初に読んだ31章のところをもう一度読みします。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が震え動き、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。主イエス様の復活が彼らに救いを与え、その復活を通して彼らはその主の恵みを大胆に力強く語り出した。パウロという人は自分がその神様からいただいた恵みについてこんな表現をしています。第一コリントの15章の10節、第一コリントの15章の10節、ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。それは私ではなく私にある神の恵みです。パウロは今ここにいる今の私は自分の努力とか自分の頑張りで自分が探し求めて与えられた私ではなくって、今ここにいる私はまさに神の恵みなんです。神様の恵みによって迫害していたものが救われて、神様のこの復活を述べ伝えるものと変えられました。それは 神の恵みです。だから私は他の人たちよりも多く働くことができました。それもまた神の恵みなんです。神様の恵みは何一つ無駄になることがないんです。このように彼は語ったんです。イエス様は多くの人々に福音を語られました。でも群衆はイエス様から離れていきました。弟子たちもイエス様を裏切りました。イエス様は十字架につけて殺されました。神の国を語ってきたのに十字架で貼り付けにされて殺されたんです。無駄でしょうか。3日目によみがえられたんです。だから無駄ではないんです。私たちはこの十字架葬りよみがえりというこの福音によって救われたんです。福音が人々を救うんです。福音が人々の人生を変えるんです。今の私を作ってくれたのは主の恵みなんです。ここにいるすべての兄弟姉妹がそうです。今はどうして私たちは神様を礼拝するものになりましたか。イエス様を賛美するものになりましたか。神の御言葉に従うものになりましたか。それは神の恵みなんです。私たちはその恵みをもう一度神様に心から感謝していくものとされましょう。もう一つ大きな恵み、それは乏しいものがなかった。乏しいものがなかった。34節をご一緒に読みましょう。34節3、はい。彼らの中には一人も乏しいものがなかった。そこまでで結構です。彼らの中には一人も乏しいものがなかった。これは経済的に不足している人たちが一人もいなかったということではなくて、全ての人たちが乏しいことがないという生き方、生活、考え方を持っていたということです。乏しいという人がなかったんです。神様が救いを与えてくださり、神様が共に心と思いを一つにしてくださる兄弟姉妹たちを与えてくださり、一切のものを共有する仲間をそこに置いていてくださるからです。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。私たちはイエス様を信じて、迷子になっていた私たちは見出されて、羊飼いであるイエス様に従うものと変えられました。このことを知っている人は乏しいことがない。神様がいつも必要を満たしてくださる。神様が全ての必要を必ず満たしてくださるという信仰が与えられているからです。ここにある一人の人物が紹介されています。36節37節キプロス生まれのレビ人で、人たちによってバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフも畑を持っていたので、それを売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いた。バルナバという人はもともとレビ族出身の人でした。本来このレビ族というのは神様に仕えるために選ばれた民族ですから、土地とかそういうものを持たない人たちなんですね。でも彼らは 何らかの理由でその土地を与えられていたわけですね。この教会の状況を知ったときに、彼は誰かに命じられるわけでもなく、強制されるわけでもなく、自ら進んで自分の持っている土地を売って、その代金を人たちの足元に置いた。ここにバルナバという人の実践を見ることができるわけです。彼は喜んでその働きをしました。このバルナバという人はこの働きの後にある人物を助ける働きをしました。それはパウロという人を助ける働きをしたんです。使徒の働きの9章に入りますと、サウロと呼ばれていたパウロは信じた者の群れを迫害して、そして殺したり捕まえたり、本当に考えられないほどのひどい歩みをしていました。そんな中で彼はイエス様の声を聞いて改心が与えられました。救いを与えられました。パウロは心から悔い改めてイエス様を信じたんです。でも教会は、イエス様を信じた弟子たちはにわかにはそれを信じるのが難しかったんです。というのは、昨日まで私たちを捕まえようとしていた人が、私はイエス様を信じました、悔い改めましたと言われても、それを受け入れることが難しかったんです。そのパウロの間に入ったのがバルナバでした。慰めの使徒バルナバでした。彼はパウロを引き受けて、恐れ惑う人々のところに連れて行って、そして神様のしてくださった御業の一つ一つを丁寧に説明をしていきました。そしてパウロと常に共に行動をして、そして神様の御業を証ししていきました。パウロにとってはそれはどれほどの慰めであり、どれほどの励ましとなっていたでしょうか。信じたけれども、信じたことを信じてもらえない、仲間に入れてもらえない、人間的には残念で寂しい思いがしたに違いないんです。けれども、いつも彼は本当に悔い改めました、本当に改心してイエス様の弟子となりました。自分を励まして慰めて立て上げてくれる人、バルナバのその働きを通して彼はいよいよ良い働きをすることができたんですね。乏しいものがなかったというのは、物質的なことだけではなくって、心理的、そして精神的、霊的な部分も乏しいものがなかったという意味です。神様はこのような人を用いてくださって、教会をさらに祝福してくださった。信じた者の群れを豊かに祝福してくださって、そこに集まることをみんな喜んでいたことを知ることができるんです。この人の時代のクリスチャンの数はどれぐらいであったかというと、4章の2節には男だけで5000人と書いてあるんです。男だけで5000人、その5000人の人が集まっているという様子は私たちはなかなか想像しがたいんですけれども、その人々が乏しいものがなかった。みんな心が満たされて、たとえ食べ物がなくっても それを気づいた人がすぐどうぞ食べてください、そんな助けをしてくれる人がいっぱい周りにいて、みんなが喜び満たされていた、一つになっていた。それが信じた者の群れの姿でした。神様は魚住チャペル、私たちの群れがどのように成長していくことを今日望んでいらっしゃるでしょうか。礼拝すること大切です。奉仕すること大切です。御言葉を読むこと大切です。同時に私たちは全てを共有して、この命の体も神様、救われた時からあなたのものです。私たちは絶えずそのように告白していきましょう。さらに神様の恵みを覚えて、今日今私がここにいるのは、今の私は神様あなたの恵みです。たとえ私たちの歩みの中で乏しい状態が起こったとしても、神様が満たしてくださる。だから乏しいことがない、そのように言える関係を築かせていただきましょう。皆さんご存知のように、今香港でデモが起こっています。調べてみると、その香港のデモにはテーマソングがあるんですね。彼らはある歌を歌いながらデモをずっと続けているんですね。ちょっとそのデモの様子見ることができるでしょうか。条例という条例を、に対する反対として若者たちが、デモを起こしました。犯罪を犯した人が中国に送られて、そして調べられることに対して反対を表明しました。私たちの国は私たちの国で何の支配も受けずに歩んでいきたい。イギリスを通してその香港というところは今まで成長してくることができました。多くの教会クリスチャンの影響を通して今に至っています。彼らはこのデモの中でただただ反対するだけではなくって、神様を賛美しながら Sing Hallelujah to the Lord、 主を褒めたたえよ、主を褒めたたえよ、そこにいる何万人もの人たち、全員クリスチャンでしょうか。いえ、クリスチャンじゃない人もいるんですね。でもみんなシンハレルヤ、神様は素晴らしいと歌いながらデモを続けているそうです。神様は私たち一人一人が、どんなに 性質や考え方や思いが異なっていたとしても、イエス様を信じることによって一つにすることができるんですね。神様は救ってくださって、私たち一人一人に、全てのものは神様あなたから来ていますということを告白するものに変えられたんですね。だから乏しいものは何もない、全ては神様のものだと告白して生きることができるんですね。これが神様が信じた者たちの群れに与えられた祝福であり特徴です。私たちもそんな群れを今日目指して歩んでいきましょう。